おはようございます、受付でこんなものを配らせていただきました。まあバプテストですから、使徒信条とかニケア信条というのは、まあ、今まで耳にしてきたかもしれませんけれども、どっか置いてきたところがあると思います。それよりも私たちの口、心に授かった信仰の言葉が大事だっていうことを学び取ってきたんじゃないかなと思います。むしろそのことが大事なことなんですね。私たちは使徒信条を例えば信じているということではないと思います。はい、まあ、使徒信条も信仰者の思いといいますか、信仰がこの言葉を生み出していると考えたらいいなと、そんなふうに思いますし、そういう意味ではとても素晴らしいものだなと思います。生きた信仰の先にこの言葉が生まれてきているっていうことだと思います。その今日のコロサイの手紙との御言葉とここにつながりがあるとそう思ったので、このようなものを用意させていただきました。それからこの資料は日本キリスト教団の賛美歌21に掲載されています。賛美歌21の中に講読文やあるいは唱詩だとか主の祈り、いろんなことを教会で用いているさまざまな文章も掲載されていまして、その中にこれらのものもあるということですね。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされた。その計画はあなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望だと今日の言葉は表しています。聖なる者たち、誰のことだろうか。まあ、コロサイの信じている信徒たちというふうに考えるのが自然なことだと思います。とても大事なことです。それは引いて言えば私たちのことをも指しているというふうに考えていいと思います。この秘められた計画は世の始めという言葉で表されていますように、人間が創造された時からあった事柄だというふうにコロサイ書は説明をしています。そしてその計画はあったけれども隠されていたということ、そしてその隠された計画は十字架につけられ殺されたイエス・キリストによって表されたと。著者パウロはこの秘められた計画を伝えるために立てられたものだというふうに説明していると思います。著者パウロは牢獄に囚われている、おそらくローマでということです。著者という言葉をちょっと加えていますけれども、それはどういうことかといいますと、使徒パウロではないだろうということからです。使徒パウロの信仰を引き継いだ人がパウロを語ってこの手紙を書いているというふうに考えられていますし、そのことは時代的にも受け入れられていたということです。先ほど、まあ、だいぶ前に、ローマ皇帝の話でオクタビアヌスがユリウス・シーザーの名前を引き継いだということをお話したことがあると思いますけれども、そのように影響を受けた人ですね、あるいはその支援を受けた人の名前を 受け継いで語る、まあ、同時に多分その責任も受け継ぐということだと思います。その責任も受け継ぎ、そしてそのことによって周りの人たちもそれを良しとしていくというふうな考え方があったんだろうと思いますね。まあ、そういうことでこの著者パウロがいるということ、そのパウロがこの手紙を書いているということ、年代はだいたい西暦80年頃だというふうに考えられています。80年というとどういう時代だったかというと、ユダヤ戦争があってエルサレムはローマによって解体されています。そしてユダヤ人は世界に離散をしているっていう状況です。キリスト教会もその影響下にあって、中心をエルサレムから別のところに移さざるを得なかったということだと思います。ユダヤ教は、今のガザ地区に多分あるんだと思いますけど、ヤムニアというところに拠点を移します。そこで最高法院を、まあ、開いて、そして、ユダヤ教、おそらくファリサイ派が中心となって、ユダヤ教を形作っていくという、そういう流れにあったと思います。まあ、90年にはキリスト教はユダヤ教の異端、別のグループだというふうに 結論が出されて、ローマ帝国から明確に公に、まあ、迫害の対象となっていくという、そのような試練の時代を迎えていくわけです。コロサイの教会に影響を与えた異端があったというふうに申し上げておりました。その中に一つはエビオン派という派閥があります。エビオンというのは貧しいものという意味があります。教会は、ね、パウロのその使徒パウロの手紙を見ると、テサロニケにしてもフィリピの手紙にしても、貧しい人々、エルサレムの教会の人々のために献金を送っていましたね。捧げ物がそのために用意され整えられて、そしてエルサレムに持ち込まれていたと思います。その貧しい人たちを教会は束ねていたんだろうと思われますけれども、でもその中心は誰が束ねていたかというと、その中心はユダヤ人キリスト者だったと思います。その中のグループにこのエビオン派があったんだろうと思われます。エビオン派はどういう人たちかというと、イエス・キリストの神性を否定するグループ、トーラを守り、禁欲的であったっていうことです。禁欲主義だったということです。まあ、そういうグループですけれども、まあ、来週、再来週、またこのことに向き合っていこうかと思うんですけれども、そういった人たちの影響をキリスト教会は受けていたということですね。先週も申し上げましたけれども、コロサイの信徒への手紙、コロサイの教会は異邦人が中心だったということですね。で、その異邦人のクリスチャンたちは人たちや周りの教会の人たちと合わせて、まあ、エルサレムを支援したというふうに考えてもいいのかもしれませんけれども、まあ、そういう時代の流れの中にあったということですね。事柄はこのように現実的に動いている。信仰もこのようなリアルな中で守られてきた。これが大事なことだと思います。 もだからリアルなものです。力は必要です。昔必要だった、そうですね。でも今ももちろん力が必要です。誰の力が必要ですか。秘められた計画にはそういったことが含まれている。パウロだけがこの秘められた計画を伝えたわけではない。他の人たちも同じように伝えていった。パウロが伝えた、そしてパウロによってクリスチャンになったエパフラスは、その伝えられたことを自分のふるさとコロサイやラオデキア、来週出てきますけれども、ラオデキア、ヒエロポリスなどに伝えていくわけです。そして教会がそこにまた建てられていくということが起こりました。つまり秘められた計画を表したところ、その力を受けて継承していくものが与えられていったということです。80年頃この手紙が書かれていたということですから、まさにその教会の危機、10年から、まあ、エルサレム陥落から10年から陥落は70年頃と考えれば、ユダヤ教との関係性が整わないで、進んでいくということが考えられます。それが10年、20年ということですね。時間経過を考えるとそんなに経っていない。だからその危機感はひしひしと伝わっていっていたということもあるのではないかなと思います。使徒信条の中に、この使徒信条は2世紀1世紀の後半から2世紀にかけてローマので行われたバプテスマ式の中でも用いられていたと。つまり使徒信条はクリスチャンに人々がなるときに一つ受け入れるべき事柄として示されていったということが考えられます。まあ、完成するのは2世紀になってからというふうに言われていますけれども、このような事柄がまあローマの1世紀の終わり頃から考えられ、理解されていたということです。読んでみます。これは古い言葉ですけれども、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生けるものと、すねるじゃないです、死ねるものですね。ごめんなさい、間違って。死ねるものと裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信ず。 エビオン派がイエス・キリストの神性を否定する、そこには十字架刑についての理解がおそらくできなかったんだろうと思われます。十戒を尊ぶ、それは神によって裁かれたということを、イエス・キリストが裁かれたんだということを受け止めるということなんだろうと思います。そのような問いが、まあ、エビオン派の問いが教会を捉えていたということが考えられます。だから教会は、私たちはこう信じるということを改めて打ち出す、リアルに答えていく、とっても大事なことですね。この言葉の中にはパウロも語る聖霊によりって宿り処女マリアより生まれっていう言葉が入ります。重要な事柄ですね。人として生まれたんだ、神が人として生まれたのだっていうこと、そしてピラトによって十字架につけられていったということ、歴史的な事柄がここに表されているっていうことです。またこれからのこととして、かしこより来たりて、かしこ天ですね、天の右におられるけれども、天の神の右におられますけれども、その場所から、そのところから来られて、生きているものも死んだものもすべて主イエスの前で裁かれるということが示されています。ニケア神城は、381年コンスタンチノポルスで行われた教会会議で決定したものがこの完成形になっています。日本キリスト教協議会共同訳というふうになっていますけれども、はい、そういうものをここにも、さまざまな問いがあって、その形、それに対する事柄として反映してきたものがあると考えられています。またこれは少し説明する時間が必要だろうとは思います。歴史的に生み出されていったことがあって、こういうふうに段階を置いて歴史的に積み重ねられてきたものがあって、その結果、確かにキリスト教会は大きな迫害の中にありましたけれども、しかしミラノの勅令を受け取る、そうした歴史を見てきたわけですね。厳しい現実っていうのは、その中で信じる者は現実によって苦しむわけですけれども、苦しむ中でその苦しむ事柄に対して背を向けるのかということですね。そのようなことはしないですね。パウロが言うように、 秘められた、秘められてきた計画が今明らかにされてるんだということですね。こうしたことを繰り返し繰り返し私たちの人類のその歴史の中に見てきているんじゃないだろうかと思います。前にも少しお話ししましたが、宗教改革の時のあの背景に何があったか、ペストがヨーロッパに流行ってキリスト教会はそれに対して何の力もなかったって、聖書の言葉を受けて何とかしていこうというそのような祈りはおそらくあったんだろうって思います。おそらくそういう中で何とかしていこうというグループと、形骸化してきた何かを守ろうというグループがあったんだろうと思います。そういう中で宗教改革は起こったんだろうと思いますね。教会も人々も社会も苦しんでいた、そういう中で開かれていったことがある、それは確かだなって思います。僕は若い時にこんな話を聞きました。人は不景気になると教会に来るって、80年代前半にそんな話をちょっと聞いていました。不景気になると教会に来る、景気が良くなると迷いも何もなくなって、その景気に走ってそして教会のことを忘れてしまうっていう言い方だったと思います。でも良かろうが悪かろうが罪の根はやっぱりあって、教会は祈り続けていました。確かに問題が、さまざまな問題が、時代の事柄が起こっていくさなかで、その祈りに向き合っていく人たちがあって、本当にそこで応えるように教会に来る人たちがあったと思います。私たちの教会も他の教会も、まあバプテストの教会も他派の教会も、教会の後継者問題を語るところが多くなっています。これ日本だけの問題じゃない。若者の教会離れっていうのはアメリカでも韓国でも顕著だって言われています。本当に難のある時代だなっていうふうに思うんですけれども、だったら若い人が教会から亡くなっているのかということではない、違うんだなって思うんですね。いるって、希望はだからある、その人たちに信仰がある、こういうふうに思いながら、ああ老人は夢を見、若者は幻を見るということだなということをつくづく思いました。夢は私たちの中にありますけれども、それは私たちに実現が可能なのかわからないけれども、若者はビジョンを描いていますよね。そのビジョンを描けるようにしていく必要があるんじゃないだろうかとも思います。それが 今の教会に迫られてるんじゃないだろうかと考えさせられます。私たちの心の中にはまだ福音の恵みに扱っていない多くの人たちにこの信仰の恵みを分け与えていきたいという力が流れていると思います。私たちのそれが希望だから、希望がそこにあるからそうしたいと思っているわけですけれども、それだけなのかな。パウロがエパフラスの働きに全面的に協力したみたいなことってこれからもっと必要なんじゃないかなということを感じています。時代は難しい時代、そういうことが考えられていますが、同時に主の再臨は近いという時代になっているのかもしれない、そういうことも感じます。まあ報道されない事柄の中に CNN は敏感だなと思いますけれども、今年イスラエルは建国77周年だそうです。その77周年に、ハマスは今現在進行形でエルサレム周辺に山火事を、まあ、放火して回っているということですね。火災を起こしてそれを鎮火させた、イスラエル政府が鎮火させた、その後にまた行って放火している、再びまた放火するみたいな、そういうことを繰り返し繰り返ししているみたい、お祝いムードを少しまあ邪魔するよみたいな、そういう雰囲気があるような感じがいたします。エゼキエルの言葉を引用する教会があります。エゼキエルの36章、はい、あまり考えたくないなと思うんですけれども、むしろ希望を胸にしたい、そして愛すべき者たちを愛し、本当に主にあって愛し、そして整えていきたい、教会の技を強めて広めていきたい、そのように祈っていきたいなと思います。キリスト教会が試練の中にあったその時こそ何か新しいことが生まれていく、そういうことが今までも繰り返し起きていました。今若い世代というとゆとり世代、そして Z 世代、それから次に生まれているのがアルファ世代、もう何のこっちゃわからない。タブレットを簡単に操るのがアルファ世代だそうです。これ教えてっていうのは私たち教えられてもわからんで、なんかこう蓋をしていくようなところがあると思いますけれども、でもそれを使いこなして有用にしているのがアルファ世代だって言われます。中途半端な終わり方ですけれども、私たちの祈りは始まっているって思います。しかもそこには希望がある。私たちの祈りの向こうに応えてくださる方がおられる、まあ、その方がまた共に歩んでくださっている。 共に歩んでくださった主を再び今の時代にも受け止めて、そして私たちの歩みをしっかり確かなものにしていきたいものだなと思います。一言お祈りします。神様、パウロはキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしていると記しました。それだけ厳しさを自分自身の中に捉えているんだろうと思います。それでもパウロは自分自身の心の内に働いている力によって栄光の希望を語りました。神様、私たちもその希望に心を開いていきます。どうか力を授けてくださり、私たち自身もまた私たちの周りの人たちも共にあなたを主と仰ぎながら希望を持って歩んでいくものとなっていきますように。また私たちの小さな働きを用いてくださり、良いことを分かち合いながらあなたにあって日々を歩むことができるようにしてください。この時を感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。